成仏の明鏡を渡る。極楽がどんなきれいなところであるかとか、悟りを開いたらどんな心境になるか、悟りにはどんな段階があるか、そういうことばかり説明をするが、禅門はそんな説明はせず、直ちに成仏の端的を示す、実行で見せる、成仏した端的を直ちに示すので、説明はいらん、問答無用で。例えば貧人の風家の財宝を論ずるが、私そこで今日の仏教学者たちのやっておることを見ると、ちょうど貧乏人が金持ちの家の財産を数えるようなものだ。今年の多額納税者は誰だって、松下幸之助だそうだ。300何十億円収入があったそうだ。どの株がいくらで、どの会社の配当がいくらで、そんなことをいくらよく覚えておったって何の足しになるか。他人の財産を貧乏人がいくら計算してみたって、どんなに詳しく知っておったかって、自分には三文にもならんじゃねえ。貧人の風家の財宝を論ずるがごとく、論じえて妙を尽くすといえども、自ら持ちうることはたわず、他人の財産をなんぼ勘定してみたって一文の足しにもならんだ。仏教学者が修行もせずに、仏教のどんな難しい人人微妙の哲学を説いてみたって、それが何になるか、何の所役かあらん。例えば庶民の国王の尊貴を論ずるがごとしだ。例えて言うならば、庶民どもがだ、国王の生活がどんな素晴らしいものだかということをよく調べてしゃべるようなもので、天皇さんがどんな服を着ておられる、皇后様がどんな着物を着ておられる、朝はどんなものを召し上がる、腰掛けておられる椅子はどんなもので、そんなことをいくら詳しく知っておったかて、自分に何の足しになるか。庶人の国王の尊貴を論ずるがごとし、論じえて妙を尽くすといえども、依然としてこれ庶人なるのみだ。仏教学者がいかに仏の尊いこと、悟りを開いた境外の素晴らしいこと、極楽浄土の美しいこと、そんなことをいくら知っておっても、それが何になるか。自分は依然として凡夫じゃない、依然としてこれ庶人なるなり。もし国王の尊貴を望むに、風家の財宝を、国王の尊貴を望み、風家の財宝を羨まんよりは、しかず自ら逆得してよからんには、と、そんな手も届かんような国王の尊いことを、はるかに雲の上の国王の尊いことをはるかに望んだり、及びもつかん金持ちの財産を数えて羨むよりは、しかず自ら 逆得してよからんにはだ。それよりは少しでも自分に使える金を手に入れる方がいいじゃない。少しでも自分の生活に尊厳なものを発見する方がいいじゃない。皇帝ほどはいかなくっても自分の生活の向上を図る。三井や住友ほどはいかなくっても自分の使える金を少しでも手に入れる方がいいじゃない。しかず自ら学得してよからんには、その求むる時にあたって国王の尊貴を顧みず風家の財宝を関せず、ただ時家に向かって己が財宝を論じ己が尊貴を試み、これを求めこれを便じて文に従って増進する。そういう他人の財産を数えたり、よその国王のありがたいことを吹聴するよりは、自分の内面に向かって、自分の生活に向かって自分の財産を一つ検討し、自分の尊厳なことを一つ明らかにして、よく気をつけて調べてみるならば、自分の手元に存外財産があるので、よく観察してみるならば、自分の生活がそのまま国王にも劣らん生活である。こうだんだんと自分の中に真理を発見していくということが禅宗の立場じゃないか。これを求めこれを便じて文に従って増進する。このゆえに、いい愛にたりといえども、真宗はるかに別なり。そこで人間の尊厳を求め、生活の豊かなこと、財宝の豊かなことを求めていくということはよく似ておるけれども、学者が書物の中で、学者が書物の中で仏法の真理を求め、仏の尊厳を説いておるのと、禅僧が自分の中に尊厳を求め、心の財宝を自分の中に発見していくなど、同じく求めておるのだが、外に求めるのと自分の中に求めるのとは愛にたりといえども、真宗はるかに別なりだ。よう似てはおるけれども、大変な違いじゃないか。もし教行をもってこれを主すれば、多く教席に滞る何の時か脱退現状することは。そこで学者が経典や祖録の中に向かって、文字の中に向かって真理を求めていくならば、いつまでたってもその文字を離れることはできる。教えの後に滞ってしまう。それを捨てては何にもならんのだ。華厳経には何と説いてある、涅槃経にはこう説いてある。経典に示された言葉に滞こうって、それから離れることはできんのだよ。何の時か脱退現状することを言う。いつまでたっても自分のものというものは何にもないの。経典を離れては自分の価値というものは何にも 発見できるのである。例えて言うならば、商人が他の利を売るを守って利を売る時の情を守って自ら時を失するはかえって利を得ざるがごとしく、例えて言うならば商人が商売人が高の人間が何かを発明して儲けたというと、じきにその真似をして儲けようとするが、もうそれが間違いだ。商売人というものが人が儲けたといえばじきにその真似をしたがるのだが、高が儲けた時は時が良かった、後から真似をしたのではもう時を失っておるから思うように儲かるはずはないのに。経典に示してある理屈をいつまでも持ってそれで得たりとしておるのは、商売人が人の銭儲けの真似をしておると同じことで、利を売るに情なし、徳をもってたっとしとなし。銭儲けというものは決まった状態があるわけではない。功がある状態で儲けたからというて、オツも兵もそれで儲かるものじゃない。そういう形にとらわれずに、要するに儲けるということが大事なことである。徳をもってたっとしとなす。例えば小水の他の子を売るの時の情を守って自ら時を失すれば、かえって子を得ざるが私。例えば戦争でだ、よその部隊がある作戦をもって成功をしたからというて同じ作戦で成功ができるものじゃない。戦争の駆け引きだの作戦なぞというものは決まったものじゃない。その時その時臨機応変の作戦がなければな。商売でもその時その時臨機応変の働きがあるから儲かるなで、それを他の部隊がある作戦で成功したからというてその真似をしたら必ず失敗するに決まってよ。作戦に決まった型なぞがあるものか。功を売るに情なし、徳をもってたっとしとなす。成功するのにこういう型なら成功できるなぞという型はありません。臨機応変の働きによって売るのである。それを学者どもが経典に書いてある言葉を千年経っても二千年経っても三千年経っても金貨玉状のごとくに守って、それから一歩も出ずにそれを振り回しておるのは、ちょうど商売人が人の真似をし、戦争で将軍が他の部隊の真似をしておると同じことじゃないか。功を売るに情なし、徳をもってたっとしとなす。全く情なしとは言わず、ただこれ死守せず、まず他の定義を極めてその方便を知り、時に応じ変を見て主者よろしきに従う。全く戦略に型がないとは言わない。銭儲けに手段がないとは言わない。しかし人の用いた手段をいつまでもそのまま死守して、そのまま真似ていこうということが危険だというので、まず他の定義を極め、もしも 商売で儲けた人があったならば、なぜ儲けたか、何が当たったか、どこが成功の原因であったかと、その成功の大事な元を極めて、その方便を知り、その時期に適した社会の要求にぴったり合ったそのやり方を学んで、そのやり方をよく研究して、どういう気持ちで商売をしたか、どういう手段を用いたか、その成功者の気持ちと、その用いた手段と、その時勢と、そういうものをよく研究して、それを時に応じ変を見て、臨機応変にそれを活用していくだけの働きがなければ何にもならんことである。死者よろしきに応ず、その時その時臨機応変に処置していかなければならんものである。経典に示されてあることを丸飲みに覚えて、丸飲みに人に説明をしていくようなことでは、決して真理をつかむというわけにはいかんであろうと。そこでどうしても禅問でなければ、検証をしなければ、本当の仏法はわからんということを東麗がここに訴えられるのです。まずそうしておきまして、いよいよ明日から下末の大絶身ということにあいなるのである。少々暑くて蚊が出てきて、皆骨の折れることであるけれど、この一週間を外すというと、もう10月まではもう接心はないのである。そう思って一つは皆大いに奮発をしてもらいます。はい、我が蘇州門下教籍によらず別に修あり、大きい説持つ無芸自在なることもまたまた格のごとし、もし全く風家の財宝を縁と欲せば、まずすべからく自身の風家に返すべし、無人の宝蔵自念に手に入らん、もし全く国王の尊貴を縁と欲せば、まずすべからく自身の国王にえすべし、無常の尊貴必教して身に帰す。古来の強者まま格のごとくえするものあり、このゆえに今日よりいるものもまた少なしとせず、漢字は一向に叱らず、その断ずるところのものはことごとく極妙求言、二条を呵責し、言上を冒頭し、変念顕密おのおの先方を争うといえども、点検し持ち来たれば、二条の箇所すらなお未だ売ることあたわず、いかに言わんや菩薩をや一仏上においては夢にだも何ぞかつてみん、変幻顕密いずれのところにかある、我が蘇州門下のごと金馬またしばらく叱らず、またかつ力ずじきに方便を越えて、新三苦衆わずかに胸を売るときは、すなわち顕密の仏法一時に厳然す、重ねて巨多の老漢を紹介して帰り来たって、教論を関係するに、おのが
己自ら徳がごとし、しかる後、般若の中林を再三し、五大道場を適当し、工場の差しを召し、仏祖の正脈を断ず、顕密捉え、これ何の官房造作、発心地震、またすべから苦闘体、三千にして初めて上し、だが、蘇州門下、教籍によらず別に意思ありたい。他州と前州との生き方の相違を順々とここに述べられるのである。我が蘇州門下、前州では、教籍によらず釈尊の残された教えの言葉を頼りにしないと不流文字教下別伝である。禅宗には書絵の経典というものがない。天台宗や日蓮宗は法華経が一番ありがたいと言い、浄土門では三部経が一番ありがたいと言い、真言宗では大日経、華厳宗では華厳経、おのおの書絵の経典があるから、そこでお互いに争わんだら、自分の方が優れてある。自分の方の経典が釈尊の本当の意思であるなぞと争わんだ。禅宗には書絵の経典というものはない。いわば用いるならば経典全部が書絵であるし、用いなければ一冊の経典も一巻の経典もいらない。不流文字経下別伝、釈尊の精神を伝えていくのであるから、言葉には関係ない。別に意思あり、経下別伝、経典のほかに、釈尊のお言葉のほかに伝えていくものが禅宗である。しかも他の宗旨のように一つの経典を信じたら、もう融通の期間、それしか信じることができん、そういうこだわったものでなくして、大きい説物無下自在、相手によって社会にはさまざまな既婚の人々があるのだから、今日でも法華経にふさわしい人には法華経を授けるがよかろうし、念仏にふさわしい人には阿弥陀経をお読みなさいと言い、若い人には北九経がよかろう。相手によってどの経でも構わない、自由自在に使っていけ。大きい説物無下自在である。たくさんの経典の中の一つを取って、これでなければならんなぞと窮屈なことは言わず、どの経典でも自由自在に使って修行再道していく、これが我がダルマ宗の生き方である。
もし全く風家の財宝を遠投せば、先ほどのこの前の例で言うならば、もし三井や住友の財産を見て、ああいう金持ちになったらと思うならば、まずすべからく自身の風景に返すべし、自分の心の中に一つ財産を発見するがよい。なんぼ金持ちで財産があったというても、限りのある方で、限定されたもので、しかし心の中の富は、精神の財産は無尽蔵で、いくらでも出てくるな。無一物中無尽蔵、花あり月あり老台あり、何にもないこの精神の中には無限の富が含まれておるのである。全宇宙を我がものとして見ていけるのである。しかも心の中にはこんこんと湧き出てくる知恵の泉が、慈悲の水が湧いて出てる、愛情の財産がいくらでも出てくる、無人の宝蔵自念に手に入らん、心の中を、自分の心の中を一つ掘り下げていくならば、心の財産は実に無限である。宇宙と我とが一体だという悟りの世界ほど大きな財産はないはずだよ。もし全く国王の研究を遠投すれば、まずすべからく自身の国王に越すべし、また国王のような素晴らしい尊厳な身分になりたいと思うならばだ、何も世間の国王を羨むことはない。明明が自分の心の中に世界の大宇宙の大王を持っておるはずである。今この三階はことごとくこれ我が宇内、そのうちの四条は皆これ我が子なり、この世界はわしの世界で、その中に暮らしておる者はみんなわしの子供じゃ、わしの国の住民じゃ。そう悟れるならば、人々が一人一人が世界の大王である。作活自在、与奪獣王、人々が世界の大王になって、この世界の建設をしていかなければならない。民主主義ということはそういうことでなければならんはずだよ。一人一人が日本の主人公の責任者でなければならない。無常の尊貴必教を身に生きすだ。世界を我がものと悟ってみるならば、天上天下唯我独尊、我に比べる者は一人もおらんだ。対立的な世界の百を数えるようなたくさんの国の 国王や大統領というような小さなものじゃない。地球の大王どころじゃない。全宇宙の大王である。無常の三鬼必教を見に来せ。悟りを開くほど尊厳なことが世界中にあるから、古来の強者まま格のごとく得するものありだ。昔から競争の学者でも仏教の学問をしておる者でも学問的にそういうことがわかるというとだ、やっぱり禅ほど優れたものはない。仏教の宗家は禅である。禅宗ほど優れたものはない。こう分かって教宗から禅宗の方へ入ってくる者も来た者も少なしとせ、みんな一応は世間の仏教の学問をしてみて、その経典に示されてある理論が素晴らしいということはわかるが、すべてそれは他人の財産で、すべてそれは他人の損機で、我が財産にし我が損機にするには実際に座禅をせねば何にもならん。こう分かってみな禅宗に入ってくるのに、臨済禅師のごときさえもそうで、言葉の上では三階は我がうなりと言い、衆生は我がこなりと言うが、それが実際に体得できるのは禅より道はない。そういう観点から学問を捨てて禅に入ってきた人はたくさんある。今時は一向に叱らずと。ところがこの頃の世間の仏教の学者たちはそうではない。その断ずるところはことごとく極妙有限で、その仏教を語ること経典の講釈をすることが実に極妙究限である。至れり尽くせり、美に入り才に入り、そうして二条を呵責し、正門円覚などは症状だと。そういう症状仏教では救われん。顔二条の経典を悪口言い、言上を冒頭し、言大上、実大上は法華に反しかない、基本しかない、こう言大上の経典を罵倒しだ。そうして偏遠顕密、各々の戦法を争うといえどもだ、造通別言、頓然秘密浮上、こう各々の宗派が分かれて、我が衆でなければ救われ、我が衆一人尊しと各々の議論を戦わせ、論争をして、華やかな議論だけは盛んである。今日でもそうである。年々開かれる仏教学会なぞというと200人からの学者が出てきて、それぞれ議論を戦わせ、 欧米の学者の説からヨーロッパの哲学まで取り入れて華やかな議論をされる。しかし点検し持ち来たれば二条の箇所すらなお未だ売ることはな。議論は実に華やかであり理屈は立派であるが、その実際の行いを見るならば、その心境を点検するならば、正門円覚の二条の羅漢の悟りさえも得てはおらんじゃないか。二条の箇所すらなお未だ売ることはたわずだ。正門円覚は化身滅地だというが、その煩悩の束縛から解脱さえできておらんじゃないか。二条の悟りは一枚悟りであり空間におつるものだというけれど、その空さえ上がらんじゃない。いかに言わんや菩薩をや正門円覚の境界すらわからないものがだ。世間の俗人にさえも劣るものがだ。いかに深遠な仏教の哲学を講義してみた何になるか。いわんや権太以上の菩薩道さえわからんであろう。まして一物上においては目にだもなんぞかつて見んて、因果一如の門開け無二無三の道直して、登場すなわち蓮華国好みすなわち仏なりと徹していく一物上のごときにおいては、夢にだもかつて見んだ。夢にも見たことはないであろう。そういう口先だけの理論をもてあそぶ学者に何の偏遠見密なぞという大乗仏教が分かってたまるか。偏遠見密いずれのところにか、我が祖宗門下のごと金馬またかつしからずだ。我が禅宗というものは、我が臨済門下の禅というものは、そういう世間の学者どもの仏法とは全然立場を異にするものである。直に方便を超えて新三苦衆、わずかに胸を売るときはすなわち顕密の仏法一時に厳然する。はじめから経典などは頼りにせんのである。直ちに自己の本性に向かって、自己の仏性に向かって新三苦衆をしていくので、釈尊の説かれた四十九年の方便の説法などは振り向きもせず、力士妊娠検証成仏、史上本来仏なりと、一切史上必要仏性と、ただこの一字だけを信じて自己の心中に向かって突進をしていくので、邁進をしていくので、 そこには法華経もいらん、無常寿経もいらん、華厳経もいらん。直ちに自己の本性をつかんでいくのである。心三苦四苦、自己の内側を掘り下げていくのである。わずかに胸を売るときは、すなわち顕密の仏法一時に現前する。その心三苦四苦の会あって、骨面として悟りが開けるならばだ、骨面として対応するならばだ、顕密の仏法一時に現前する。法華経に説いてあることも、大日経に説いてあることも、華厳経に説いてあることも、目の前にずらりと手に取るように見えてくる。峰の色、谷の響きも皆ながら、我が釈迦牟尼の声と姿と、柳はそむ観音微妙の姿、松は吹く説法土生の声、八幡四川の訪問が目前に羅列して見えるのである。しかもわずかに検証しただけでさえもそうであるが、その上に重ねて巨多の老漢を紹介し、帰り来たって教論を関係すれば、それから帰還権線南東南下五位重重金と松後の老漢と、こうおびただしい公安をいちいち突破して、いちいち明らかにして、しかる後に帰り来たって教論を関係するにだ、大事良筆して、しかる後におもむろに釈尊のおときになった教論を拝見するならばだ、己自ら徳がごとし、釈尊のお言葉がいちいち自分が喋っておるよ、自分が説いておるよ、かつてわからなかった言葉が全部わかってしまう。故郷昇進だ、深刻検証をし、その自己の本性をあらゆる難東難下によってすり磨いてくるというと、一切増強の中に説かれてある釈尊の言葉が、ことごとく自分の言葉として受け取ることができる。あたかも自分が仏になって説いておるがごとくに拝見することができるという。しかも叱る後般若の中輪を再三し、菩提道場を適当し、工場の差しを召す。しかもその上で般若の中輪を再三し、そういう理論を叩き潰しだ、分かった上で般若の中輪、般若ということだけでも六百巻に説かれてあるのである。そういう仏の知恵を説かれた経典をさらに投げ捨て、菩提道場を適当し、仏を殺し、祖を殺し、悟り臭いものをことごとく投げ捨て、工場の差しさえも滅却して、仏祖の消滅を断ずて、 仏祖適伝のこの伝統さえも断ち切ってしまう。一切仏権法権を乗り越えて何もかも超越してしまうと、そういう境涯が禅の境涯である。自己の心中に向かって極め去り極めきたって、仏性を明らかにし、その仏性をもって釈尊の経典をことごとく見破って、しかもその上で仏権法権を乗り越えて、そこに一物の跡もとどめ、一点の塵も残さない、そういう境涯が禅の境涯である。顕密トライこれ何の官房像ぞ、謙虚でなければ救われんの、密教でなければ救われんの謎をと、経典を担いで仏教者同士が争う謎をということは、なんとつまらん妄想であるか。修論はどちら負けても釈迦の恥だ。釈尊の言葉の端を捕まえて仏教者同士が争う謎をということは、みんな妄想を乾いて迷うておるに過ぎんじゃないか。発心地心またそれからく東大三千にして初めて上下、発心仏であるとか法人仏であるとか、三心の仏を担いでどの仏でなければ救われんなぞと言うておるが、そういう仏様方もこの前者の前には、禅の悟りの前には、大日如来も阿弥陀如来もそれからく東大三千にして初めて上し、みんな旗を巻いて さっさと退却をされて、初めて真理にかなうことができるであろうと。我が禅宗というものは、釈尊の説かれた一部の経典を担いで持って得たりとするような、そういう小さな宗旨ではないのである。天下の富を我が財宝とし、大宇宙を我が国土とする大王の権威を自覚していくものが我が禅というものである。尋ねる者が謙虚密教と和尚の説かれる禅とはどう違うか、どう隔たりがあるかと尋ねるから、当例がこう答えておるのである。もちろんこれは自問自答であるが、はじめ葛生尊者が霊山会場で 消防現像を親しく釈尊から伝えてやり、戦死白隠老館に至るまでの伝統を述べて、この釈尊の悟りは、釈尊の消防現像は、一気の水を一気に移すがごとく今日に伝えておるものが我が禅宗であるから、他宗の学者どものとてもそばへも寄りつけたものじゃないと、こう一つ宗門の権威をここに示されてあるのである。幸いにお互いはそういう権威ある宗門の末席をけなすことができたのである。そう思って一つ皆喜んで修行をしてもらわねば。しかもこの粗し方がみつみつとして、血の汗を縛って骨を砕いて今日まで伝えられたこの仏祖の生脈は、絶やさんや失わんや、一つ大いに建立してもらわねばな。般若の中輪を採算し、菩提道場を適当し、工場の差しを召し、仏祖の生脈を断ずというのは、これは逆語である。大いに般若の中輪を交流し、菩提道場を復興しだ、工場の差しを伝えて、仏祖の妙脈を断絶専用に一つやってもらわねばならんということ。東霊和尚がまさに法の断滅を憂えて、この無人討論を残されたのである。そう思って一つ皆褒め合ってもらいます。はい。如来出現本に曰く、また次に仏師如来の知恵ところとしていた至らざることなし、何をもってのゆえに一修行として如来の知恵を具有せずとせざることなし、ただ妄想天道執着をもってしかも聖徳せず、もし妄想を離れれば一切地自念地無下地すなわち厳然することを得、仏師例えば大教官の量三千大千世界に等しくあるがごとし、三千大千世界の中の字を書写して一切皆尽くす、いわゆる大鉄地線の中の字を所作すれば両大で鉄地線に等し、大地の中の字を所作すれば両大地に等し、中線世界の中の字を所作すれば両中線世界に等し、小仙世界の中の字を書写すれば両小仙世界に等し、格のごとくもしは四天下、もしは大海、もしは趣味仙、もしは地天の宮殿、もしは四海空五天の宮殿、もしは四季海の宮殿、もしは無四季海の宮殿、いちいち所作するにその両ことごとく等し、この大教官また両大千世界に等しといえども、しかも全く有して一微塵のうちにあり、一微塵のごとく一切の微塵もまた皆また格のごとし、時に一人あり、
知恵明達にして症状の天元を具足し成就すこの教官の未人のうちにあってもろもろの修行において勝利役なきを見てすなわちこの念をなし我まさに精進力をもってかの未人を破りこの教官をいだして一切修行を要約することを惜しむべしとこの念をなし終わってすなわち方便を起こしてかの未人を破りこの教官をいだしてもろもろの修行をしてやまねく利益を惜しむ一未人のごとく一切の未人もまたまさに知るべしことごとく叱ることを仏師如来の知恵またまた格のごとし無量無限あまねくよく一切の修行を利益す不足して修行の心中にありただもろもろの凡愚妄想執着して淵深くにして利益することを得ずその時に如来無性下症状の次元をもってやまねく北海の一切使用を感じてしかもこの弦をなさく来なるかな来なるかなこのもろもろの修行遺憾が如来の知恵を具有して愚痴迷惑して淵不見なる我まさに衝動をもってそうして長く妄想執着を離れ自ら心中において如来広大の知恵を見仏と異なることなきを売るえせしめんすなわちかの修行をして衝動を収集せしめて妄想を離れしむ妄想を離れ終わって如来無量の知恵を聖徳して一切修行を利益し安楽ならしむた真宗第二と前のところで宗旨の由来を述べられ宗旨の今日まで伝わっておる伝統を述べられたのであるその宗旨が仏法の喫水であって仏法の生命というものがこの宗旨の中にある禅の伝統を取ってのけては仏法はないとこういうことを前の一段に示されたのであるそうわかるならば、一つそこに、二人の信念を持って何でもこの大法を守らねばなら大法を悟らねばなら大法を伝えねばならそういう一つ信心を一つ固めてそして実際に修行をしていかねばなら大法を手に入れる修行をしなければならそういうことが当然起こるはずである真宗第二心を確立して修行をするというか華厳如来出現本に曰くと華厳は40華厳80華厳と、旧約は40巻で新約は80巻と言われておるのであるその華厳の中の第51巻の如来出現本というところにこう示してやるまた次に仏師如来の知恵ところとして至らざることなし仏師はみんなに呼びかけられておるのであるが如来の知恵仏の知恵如来の仏知というものがところとして至らざるなし
全宇宙に未臨して至らないところはない。如来の知恵ところとして至らざるなし。何をもってのゆえん、なぜか一衆生として如来の知恵を具有せざることなし。なぜかならば一切衆生が皆如来の知恵を持っておるからである。一切の衆生が皆如来の知恵を持っておるからである。ここに一つ考えんならん問題があるわけである。如来の知恵ところとして至らざるなしということがどこぞに、どこぞに阿弥陀如来様がおられて、どこぞというて西方極楽浄土とま一応仮定して、極楽浄土に阿弥陀如来がおられて、その知恵の光が全宇宙に未臨しておる。如来の知恵の届かんところはない。こう、普通解釈をするのである。弥陀ここを去ること遠からず、如来様はここを離れてはおられん。あるいは神様の目の届かんところはない。神様は全世界を照らしてござる。神とか仏とか何か偉大なものがあって、その光が全宇宙に満ちておると、そう普通解釈するのが宗教というものであろうけれども、仏教はそういう神様や仏様は認めんのである。一人一人が検証をすれば、その知恵が如来の知恵で、ところとして至らざるなし、全宇宙に未臨しておる。自分が検証をすれば、その自分の仏の知恵が全宇宙に未臨しておる。そう受け取るのがまず禅宗の生き方である。その如来の知恵が、仏の知恵が、一衆生として如来の知恵を具有せざるなし。誰でもみんな仏の知恵を持っている。この地上の人間が一人一人がみんな仏の知恵を持っておる。だから仏の知恵が至らざるところなしで、仏というものがどこぞにおられて、その光、知恵の光が世界に行き届いておるというのではなくして、一人一人の人間が、もっと広い意味で言うならば、あらゆる生き物が皆如来の知恵を持っておるのだから、如来の知恵の行き届かんところはないというのである。意味がだいぶ違うはずである。例えて言うならば、ここに大きな金の黄金の塊があって、その黄金が光って世界中にその光が満ちておるというのではなくして、この地上の一つ一つの 金が、一つ一つの金が光を放っておるのです。また例えて言うならば、太陽のような大きな電灯が光って世界が明るいというのではなくして、世界中に電灯がいっぱいあるから、スイッチをひねれば皆ついて明るくなる、こういうわけである。仏という抽象的なものがあるのではなくして、個々の一人一人が仏性を持っておるから、仏性のないところはないという。